TBS Podcast。 さあ今夜はここからパソコンのキーボード入力の速さと正確さを競う競技タイピング特集。まずはエキシビションマッチを開催したいと思います。
さあ行ってみましょう。
それでは早速選手の呼び込みを行います。まずは青コーナー、アフターシックスジャンクションスタッフ代表、自称早すぎたファスト世代こと番組構成作家古川光。
もうキーボードカタカタイキリマルとは言わせない古川光です。よろしくお願いします。
なんだろう、どっちの方向かわかりませんけど古川さん頑張ってください。
ありがとうございます。
そしてもう一人、赤コーナータイピング日本一を決める RTC4 連覇現役最強チャンピオン、ミリー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お忙しい中すいませんね、ちょっとね、茶番をちょっと用意しました。申し訳ございません。
はい、
ということで改めてどんな感じで戦うのか古川さんから説明をお願いします。
はい、私とですね、これからこのチャンピオンのミリさんが同じ文章を、まず私が打ちます。で、同じ文章をこの私が打ち終わった後にミリさんにも打っていただきます。うん、その、打ち終わるまでの文章の打ち終わるまでのスピードを、競おうかと思います。はい、ということで、じゃあどんな文章を打つのかっていうのを、これじゃあうないさん、読み上げていただいてよろしいでしょうか。
はい。カラス、なぜ鳴くの？カラスは山に。かわいい、七つの子があるからよ。かわいい、かわいいと。カラスは鳴くの、かわいい、かわいいと鳴くんだよ。山の古巣に行ってみてごらん。丸い目をしたいい子だよ。
はい、同様7つの子ですね、これね。
こちら課題文章と。
課題文章、節つけずに読むのなかなか難しいと思いますけど、ということで、
はい、
先行ですね。
はい、これをすべてひらがなで打ち込んでいただく、はい、ということですね。
結構ね、でも我々から見たら結構分量もありますからね、はい、どのぐらいなのか。まずは
それでは先行、カタカタイキリマルから参りましょう。レディーゴー。
か、緊張する。
ちょっと私の方が早い。
ちょっともうミスしてる
じゃん。これ緊張するな、やっぱ。
まあそれはそうだよね。
よ、よ。
正確性も問われ
ます。そうね、スピードと正確性がね。
あの、かわいいかわいいがマジきつい。
あ、かわいいかわいいと泣くんだよ。
泣く字。
ああ、ちょっとミスが。
振り返ってはダメだ。ミスはもう放っておくんだ。
放っておきます。
競技だとね、ミスも本当はね、あれパーセンテージになりますから。
見て見て、これは周り目をして
。終わりました。はい。時間がですね47秒でございます、古川さんね。
、はい、ありがとうございます。
ただ47秒だけど、あなためちゃくちゃ間違ってますよ。
最後の行ひどいですね。ご覧、マエスル地面をしたいい横顔になってます。
いやだしほら、一発目からカラスカラスになっちゃってるから、
ね、あ、なるほど。
とかさ、
もう、ね、緊張が最初出ちゃってますね。
あの、頭真っ白、
ね、いやそれはそうだよね。いやそれはもちろんごもっとも、うん、はい、はい、さあということで、古川さんがやりました47秒でございました。
それでは続いてミリ選手です。準備のほどよろしくお願いします。
すいませんね、もうあのミリ選手にとってもこれ別にね、あのこのスタジオ環境やりやすいわけじゃないんでね。
はい、
ですけどね、はい、
さあそれではキーボードを用意し、
うん、
ストップウォッチも準備が完了しました。では参りましょう、ミリ選手レディーゴー。
ないんだ、最後にエンターなんだ。
な、何秒？え？10秒です。はい、圧勝ですね。しかも今うないさんもおっしゃってたけど、はい、エンター
最後
の最後に、まあ、ひらがなだ、全部ひらがなだからってことですよね。
あ、はい、あ、そうです。はい、古川さんはやっぱり一言ワンワードずつエンターを押して確認されてましたもんね。
あの、ついいつもの癖でそうやっちゃいますね。ひらがなだけをずっと打ち続けることはないので。
確かに確かに、
はい、必ず細かく変換しちゃいますね。
しかし何よりやっぱりこう、まあ、ミスがないですよね、このスピードでやってね。
カ
全くミスがないですよ。
一回もミスしてないですよね。
してない。
怖い。してないですね。あ、はい。
これはしてない。完全にしてない。勝者はもちろんミリ選手でした。
いや、すごい。
いや、こんな ロッキーのラストの曲かけるような戦いじゃなかったんだけど。いや、でもミリさんありがとうございます。ちょっと凄さの一端というのがね、ラジオの向こうの皆さんにも伝わったかと思います。ということで今夜の特集行ってみましょう。こちらです。最速正確を目指すタイパーたちの熱き戦い、知られざる競技タイピングの世界特集。3月9日木曜日、時刻は今16日木曜日、時刻は8時今6分に向かっております。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸、そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。さあ、改めましてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
ということで、キーボードによる文字入力タイピング、まあ、特にあの近年パソコンが普及したことによって、うん、多くの人が、まあ、日常的にやるの本当に昔に比べても増えたと思います、もちろん本来は文章文字を打ち込む手段であるわけですね。書くというかね、うん、その電子的に書く手段なんですが、このタイピングを目的としてさらには競技にまで高めた強者たちの世界があるんだそうです。
はい、もう冒頭の実演で皆さんお分かりだと思いますが、うん、今夜は速さと正確さを極める熱きタイパーたちの世界、競技タイピングシーンをご紹介します。
はい、この特集2月9日にラジオネームアルフォートイータさんからいただいたメールで、あ、そんな世界があるんだ、確かにこの番組あの文房具特集なんかやってるけど、まあ、キーボードも文房具だし、うん、あとまあその e スポーツ性というんですかね、うん、そういうものも感じましてやらせていただきました。アルフォートイータさん、改めてありがとうございます。ということでいってみましょう。
はい、改めて今夜のゲストを順番にご紹介していきます。先日の日曜日3月12日に開催されたタイピング日本一を決める大会 RTC2023 ことリアルフォースタイピングチャンピオンシップ2023で見事4連覇を達成したミリさんです。
ミリです、よろしくお願いします。
はい、ミリさんありがとうございます。早速一試合というかね、一茶番ありがとうございます。
ありがとう。
いや、でもミリさんの腕は本当にすごかった。あの音が普通聞くタイプの音じゃなかったですね。
止まらないんですよ。だからエンターがやっぱりないから、
エンターも大
事、ずっとクタクタクタクタ、
あのカチャっていう、こうワンクリックっていうのは、なんていうの、ずっと一続きの塊に音が聞こえるっていうかね、普通のタイピングの違うぐらいでしたよね。はい、そしてもう一方ですね。
はい、全日本タイピスト連合代表で毎日パソコン入力コンクール理事技術顧問、そして RTC では解説も務める住野貴弘さんです。今夜は出張先からリモートでの出演です。よろしくお願いします。
こんばんは、住野です。今週はあのタイのバンコクにおりまして、リモートで参加となりますが、本日よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。お忙しい中本当にありがとうございます。はい、ということで住野さん、
はい、住野さんはタイピングの全国大会で6連覇した経験を持ち、競技タイピングの黎明期からシーンを支えるキーマンの方です。現在もタイピングを世に広めるため日々普及活動を行っています。
はい、あの RTC の我々も拝見したその大会でもね、解説、明晰な解説をされてて素晴らしかったですね、住野さん。
ありがとうございます。
はい、ということで、もう一方のゲストは後ほどまたご登場いただきます。はい、改めまして RTC2023、まあ、ほやほやです結果がね。ミリさん、まずは4連覇おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
もうタイピングの女王という称号が本当に完全にね、もう名実ともに改めて証明された形で、
あ、はい、
お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
はい、4連覇達成された今のお気持ちは率直にいかがでしょうか。
あのすごくほっとしてます。
やっぱり背負ってますもんね、
はい、
ディフェンディングチャンピオンね。
もう何回、毎回こう、もう今回はダメかもみたいな思ってるんで。
決勝なんか結構そのポイントをかなり途中はこう、はい、いい戦いになりましたもんね。
決勝5本選手でだったんですけど、もう3本選手のやつだともう負けてたんで、
うんうんうん、
なんとか勝ててよかったです。
いや、でも途中そのミリさんが1回精神を立て直すためにこうちゃんでかな、ちょっとこう精神統一をしてる感じとか、
もうすごい恥ずかしかったですね。
いやいやいやいや、でもすごい、あのでもそこからさらに本当に持ち直されて、
うん、
あのそこもすごかったし、ちょっと我々には想像つかない世界なので、後ほどミリさんにいろんな極意を伺っていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
ちなみにちょっとまずあのあれなんですけど、今スタジオでね、我々やいのやいの横でうなやさんがこうなんか言いながらとか、
はい、
こう叩いてたじゃないですか。音とか人の話し声って邪魔にならないんですか。
いや、まあ正直邪魔、うん、なる時もあるんですけど、
うんうん、
まあ、心をちょっとオフにしないと集中できないので、
はい、
オフにして
切るんですか。じゃああの時なんか RTC なんかあのずっと解説実況してるじゃないですか、
はい、
結構な言葉数で、しかもやってることを、今自分がやってることを説明されるわけで、聞い取られたら結構聞い取られちゃうと思うんだけど。
そうですね、あの普通に全然めちゃくちゃ聞こえてって、
うんうん、
もう聞い取られたら負けだと思ってたんで、本当に全く聞かないように 集中してやってました。
これ他の選手も同じ条件だから聞こえてはいるけどやっぱオフってるってことなんですかね、はい、
あそうですね。
その集中力はまずすごいしね。ということで、まあ、この RTC という大会今回参加人数盛り上がりなど いかがだったでしょうか。住野さん。
そうですね、あの予選では1万3000人以上の方に参加いただいて、はい、すごい人数でした、うんうん、でその中から上位の16名がですね本戦に参加するという形で、うん、まあ、本戦もですね今回すごく盛り上がりました。素晴らしい会場で、まあ、選手はすごく緊張したんじゃないかなというふうにも思いますけれども、うん、
4回目の会場がね、はい、すごいショーアップされてて、あれはやっぱ今回一段と晴れ舞台感が出てた感じなんですかね。あれはね、
そうですね、まさにそうです。会場も素晴らしかったですし、実際の対戦も見ていただいたと思うんですけども、うん、ドラマのような展開もありまして、まあ、本当にタイピングが e スポーツとして盛り上がっていくんじゃないかなという確証を改めて持てたなと思います。
我々はもちろんその、ね、競技タイピングの世界は素人だけど、はい、タイピングはもちろんしてるから、うんうん、どれだけすごいかっていうのはちょっと実感できるっていうか、そこがすごい素人目に見ても本当に面白かったです。めちゃくちゃエキサイティングでした。
なんかやっぱりいろんなスポーツありますけれども、必ずしもこう私たちが見ているスポーツ、まあ、野球とかサッカーとかテニスって自分がやってるとは限らないじゃないですか、
う
ん、でもタイピングってまあ今数多くの人が、まあ、ほとんどの人が何かしらの形で経験したことがあると思いますので、そういう意味でもこう感情移入しやすいとか、うん、凄さが分かりやすいっていうのはあるんじゃないかなと思います。
本当ですよ。だからもうミリさんのもう神ここに神いるって感じですよもうね。
ありがとうございます、
うん、はい、ということで改めてなんですが、競技タイピングということ、ちょっと基本的なことから伺います。競技タイピングって何でしょうか、住野さん。
そうですね、タイピングっていうと普通の方にとっては、まあ、文字を入力するための手段だと思うんですね、うん、でもこの競技タイピングとなるともう入力することそのものが目的になってます。でこの手段と目的がもう入れ替わってしまってるっていうのが競技タイピングのまず大きな特徴かなと思います、
うん、はい、まあ、速さと正確性を競うというかね、感じですよね。
そうですね、競技ですからやっぱり何らかの数字を競い合うわけでして、うんうん、スピードだったり正確性だったり、まあ、勝敗だったり、うん、自分でタイムを追求してもいいですし、対戦しても面白いですし、時代を追うごとにいろんな形で競技として進化をしています。
そうか、いろんなね、いろんな、そうか、その試合もあったりするんだけど、その中で、まあ、今回ミリさんが4連覇を達成された RTC、 これはどういう大会なんでしょうか。
はい、RTC はリアルフォースタイピングチャンピオンシップの頭文字を取って RTC なんですけれども、うん、のすごく高品質で高機能なキーボード、リアルフォースとですね、まあ、タイピングをやっている人であればもう知らない人はいないキーボードなんですけれども、うん、トープレさんというメーカーが、作っているキーボードでして、このトープレさんが主催する大会がこの RTC になります、うん、でここ3年はやっぱりコロナ禍でなかなかオフラインの大会難しいねということで中断していたんですけれども、うん、2017年から始まって、まあ、今回で4回目を数えまして、うんうん、まあ、その全てここにいるミリさんが優勝し続けているというものです。
本当にすごすぎる、はい、どれぐらい実際の会場参加人数であるとか規模感どんな感じなんでしょうか。
そうですね、参加人数は、まあ、各会によってやっぱり、違うんですけれども、うん、インターネットで事前に予選を行いまして、うん、そこで上位の成績を残した選手が本戦に進むという流れですね、うんうん、今回だと1万3000人以上の、予選の参加者がいて本戦は16人ですが、過去は本戦参加者がもう少し多かったりした時もありました。
なるほど、なるほど。そうか、じゃあ最初の予選の時点では皆さんオンラインで割とこう気軽に参加もできるっていうかことでもあるんですかね。
そうですね、予選は e タイピングというですね、うん、プラットフォームを使いましてオンラインで予選を行っています、うん、なのでおっしゃる通りすごく簡単に、まあ、誰でもちょっと参加してみようかなと思ったら、うん、自分のこう力比べというかで腕試しができることになります ね、
ねえ、だから職場で俺結構早いから、うん、俺言っちゃうんじゃないのみたいなね、やったらねあれっていうい
やあれ、そうですね、レベルがみたいな、もう大体あれってなりますね
ねえってことかもしれない。実際の試合の本戦のルールっていうのはどんなものなんでしょうか。
はい、ランダムでですねワードが生成されます。ワードっていうのはですね、こう2人の A さんと B さんという、こう選手がいるんですけれども、うん、この2人がこう表示されるワード課題をいかに早く打つかなんですね、うんうん、でこのランダムで表示されるワードを10個先に打った方がそのラウンドを獲得するというものです、う
ん、早く打った方が、
で先に3、はい、うん、そうですね、早く打った方がもちろん勝つんですけれども、うんうん、ただそこにちょっとルールがありまして、まあ、単純に早く打つだけではなくてですね、正確性が、重要になります。で正確性のルートと、ルールとして 95% を切ると、うん、でかつ相手の正確性が 95% 以上だと、うん、どんなにワード数を相手が先にこう10ワード取っていても、 あ、ごめんなさい、95% 未満だと、うん、どんなに先に自分が、はい、キーワードを取ったとしても相手が勝っちゃうんですね、うん、
あのミリさん実際決勝でね、はい、それであの取ってましたね2ポイントぐらい ね、
そうですね、
あれがすごい、はい、
相手の選手の方が 94.7%、
うん、本当に 0.何% の正確性の ね、 ね、 そうですね、あれでね、うん、いやでもミリさんも速さと正確さがやっぱりまたすごかったから
なんか焦りがとにかく、うん、画面から感じられました。
あとあの速さちょっとすごいちょっと突っ込んだ話で、うん、速さ表示で、KPM かなってな
ん KPM ですね。
KPM って何の略なんですか。あれは
キーストロークパーミニッツで、うんうん、打鍵数1分あたりの打鍵数ですね、
うんうんうん、音楽でいう BPM ってのがありますけどまさにそれのキーボード版 KPM なわけですね。
あ、おっしゃる通りですね、うんうんうん、で本戦は見た方なら分かるかもしれないですけど 900KPM とか、うん、まあ、1200KPM
とかありましたね。そうい
や1000で、はい、1000なんもミリさんとか1300ぐらいのやつもありましたよね。なんかね確かね一瞬ね、
あったあったあった。
しかも僕面白いなと思ったのは KPM が上がった時に正確性も上がったりするんですよね、うん、なんかゾーンに入ってるっていうか、
ね、はい、やっぱりあのミスをしてしまうと KPM って自然には下がりますので、うんうん、KPM が高いってことはミスなく打ててる証拠でもありますし、
比例するものなんだもともと。
なかなかあの1200ってどのぐらいなのって一般の方イメージしづらいかもしれないですけども、あの普通にこう60で割るとよくてですね、1分間なので1200を60で割ると20なんですね。なので1秒間に20キー打ってるっていうことが1200kpm っていう数字ですね。
1秒間で高橋名人どこじゃねえぞこれ。
本当ですね、いくら両手使えるとはいえ
これミリさん、ミリさんすごいんですけど、すごいしか出てこない、
うん、ありがとうございます、う
ん、当たり前ですけど手元なんてもう一切見ない。
あ、見ないですね。
ですよね、
はい、だし僕その思考のスピードより速いですね明らかにね。こう要するにその読んでたりしたらもう間に合わないっていうか、
確かに
目に入れた情報をどう指に伝えてるんだ
とか、うん、体が動くみたいな感じの状況なんですか。
頭でなんか見えてるこの文章とかをこう読みながら指も同時に打ってるみたいな感覚ですね、
うん、だからなんていうかな、言語的のより何かもっと一個飛ばしてこう指先に伝えてるみたいな感じなんですかね。
そうですね、正直その指の動きとかよりもその脳の そのこの処理速度というか認識能力っていうのもかなり大事になってきます、
ね、ああそうか、そうかそうか、
指はもう自動で動いてるくらいの感覚なんですか。
そうですね、はい。
僕あとねもう一つすいません、ちょっと試合に関わる話もう興味出ちゃって、あの例文ワードが出るじゃないですか、今さっき住野さんがおっしゃったランダムに、あの例文でがね結構例えば東京タワーの上にフルーツとか、うん、なんか真面目に考え出すとそれ自体がノイズになりそうな、うん、どういうことみたいな、ちょっとこうなんていうの、状況がこうねじれたというのかな、ワードそのものを意味を考え出すとちょっと一瞬絶対止まっちゃいそうな言葉が結構あるんだけど、そういうの気になったりはしないんですかミリさん。
気にならないですね、もうなんかそういうものだと思っちゃってて、うんうんうんうん、文章だと思ってないで打ってるんで、
もうちょっと図像的な感じなんでしょうかね。
あ、そうですね、うんうん、だからなんか例えばなんとかでとかとなんとかではっていうのが結構混在してたんですけど、うんうん、それをこう脳がまずでなのにではって認識しちゃうみたいな時にミスとかは練習の時ですけど結構ありましたね。
要するに自分の中の文章的思い込みみたいなのが出ちゃうみたいな。
あ、そうですね、ことですかね。こう純粋なタイピングでミスをしてるとかではなく、うん、もうその認識した時からミスしちゃってる、
認識の方が重要ってことですね。もう指はほとんどミスしない、
う
ん、
あ、そうですね、そういう感覚であります。
自分の認識の方がミスを生み出すってことですか、
はい、あ、そうですね、本当にそうだと思います。
そしてやっぱりねこのねその 95% 以上の正確性とかも後ほど伺いますが、うん、住野さんが作ったこのねあのシステムがよくできてる
いや本当にこのルールがこの競技を面白くさせてるって見ていてとても感じました、うんうん、は
い、いや本当ですね、うん、ぜひ詳細をお話していきたいですけども、うんうん、やっぱ速さだけでなくてですね、この正確性も追い求めることでいろいろなドラマがこれまでも生まれてきたなと思います、
うん、ちなみにですねミリさんこれ伺ってよろしければなんですが、
はい、
本業というかお仕事というかは言ってよければ何なんでしょうか。
実は TBS アクトで
え
生放送の字幕の仕事
をしてええ普段何階にいらっしゃるんですか。
あ、13階にいます。今日も普通に降りてきて9階の前でって言われたのよ。普通に降りてきました
なんですってうないさん、
こんな宝が
そう
社内に
そう本当に、しかもねスカウトされたんですよね。
あ、そうなんですよ。初回 の、 あの2017年の大会の時にそのオファーをいただいて、うちで働きませんかみたいなこと言われて、もともとその興味があったとかでなかったんですよ、うんうん、その字幕の仕事とか知らなかったんですけど、うんうんうん、ちょっとそれで知って、ああ向いてるなと思って。
え、字幕ってあのいわゆるテレビで情報番組とかで、
はい、あ、そうですそうです。
例えばじゃあ夕方の N スタの井上アナウンサーが喋った言葉をブワーって起こしてる、
はい、あ、そうです、私が打ってます。
あれ打ってんだ、ごめんなさい、私自動生成だと思ってました勝手に。
いや、あの、え、全部人間です。
すごい。
うなえさんのだって起こしたことあるんじゃないですかね。じゃあね、
あります、あります、
ありがとうございます、いつもお世話になってます。
番組名とか出してもいいですか。番組名とかって
、番組名、はい、ぜひ。
ビズスクエア打
ってます。お世話になっております。いつも本当に土曜日の朝から本当にちょっとミリタねえ、これびっくりなんですけど、宇多丸さんは昨日お会いしても聞いてたんですね。そうそうそうそう、
でも俺もびっくりした。あの社員証、なんか写真付きの社員証が下げてるから、あれみたいな思ったら、そうなんですよ、すごい、いや誇らしいですっていう、ちょっとね、 TBS 番組としてもね、すごいです、宝よ、宝、
宝ですよ。
だってもう大谷翔平取ってきたみたいなもんだから
ね。いや本当そうですよ。
うん、今度詳しくね、その お仕事の話も伺
いたい。だから周りに多分いらっしゃる方、みんな早いですよね。
あ、早いですね。まあでも生字幕だとそこまで大会ほどの速さっていらないので、うん、
あ、はい、あ、じゃあ今日早いなって思ったらミリさんだなって。
途中大会であの対戦されてたノンさんでしたっけ。、はい、あの女性の選手、
あ、同じ職場で、
あ、同じ職場ですね。そういうことなのよ。すごいのよ、大リーガーたちが13回いるのよ。すいません、ちょっとナイスリアクションいただきました、うん、はい、そんなね、TBS の宝でもあるミリさん、お迎えしまして、お知らせの後、競技タイピングシーンやタイパーの実態に、迫っていきたいと思います。住野さん、ミリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時刻は8時23分、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、今夜は知られざる競技タイピングの世界特集をお送りしています。
はい、ゲストは全日本タイピスト連合代表の住野隆博さん、そして RTC4 連覇ミリさんです。住野さん、ミリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ここからは2部構成でお送りしていきます、うん、前半は競技タイピングがどうやって発展してきたのか、シーン全体のお話、そして後半は競技タイピングの選手、タイパーに求められる能力や練習方法、使っているキーボードのお話などを伺っていきます。
はい、ちなみに清野さん、あの、はい、競技者のことタイパーって言うんですね。
あ、そうですね、いいご質問ですね、うん、まあ、あのタイパーもそうですけれども、他にはタイピストという言い方もあります、うん、この2つの間に厳密な定義はないんですけれども、うん、まあ、タイパーはこうタイピングを、まあ、競技として楽しんでいたり、ゲームとして楽しんでいる人のよく使われる言葉で、うん、タイピストというのはそこにこう例えば漢字変換を含む実用入力の要素が強くなってきたりすると、タイピストって言われたりしますね、うんうんうん、まあ、どちらもタイピングそのものが目的となっているという点では共通しているかなと思います、う
ん
う
ん、でも確かにその2号のニュアンスの違い、ちょっと実感できる気もしますね、
うんうん、だからミリさんはお仕事はタイピストとしてのお仕事をされてて、競技者としてはタイパーみたいな、そうですね、
うんうん、やってて結構全然違いますよ。
あ、そうですか。
変化あるかないから絶対多分違いますよね。
はい、ということで詳しくお話を伺いたいと思います。前半はこちらです。
日本の競技タイピングはいかにして始まったのか。
はい、ということで競技タイピングの歴史について、重要な転機ごとに、まあ、あの短い時間でありますが教わっていきたいと思います。主にじゃあ住野さんに伺います。住野さん、よろしくお願いします。
はい、うん、競技タイピングの歴史は、まあ、転換点ともいえる4つぐらい出来事があるかなと思いますので、ちょっと時系列でご紹介したいと思います、はい、まず1つ目の転換点はですね、昨今の競技タイピングとなったのは、まあ、私は1995年かなと、思っています、はい、でやっぱり競技っていうのは、まあ、何らかしらこう技術の優劣を競い合うことですので、うんうん、やっぱり他の人と比較をするっていうことが必要になるじゃないですか、はい、でタイピング自体は、まあ、それこそキーボードの誕生と同時に生まれてるんですけれども、うん、これが人と比較できるようになってきたのは1995年 Windows95 が発売されたことかなと。でこれと同時にあのインターネットが爆発的に広がっていきましたよね、うんうん、でそうするとタイピングの速度を競い合うウェブサイトみたいなものがこうちらほら出現し始めたんですね、でそこから競い合いとかコミュニティが生まれていった、まあ、これが一つ目の転換期かなと思います。
なるほど、じゃあインターネットのまあ一般的普及っていうのと割とこう一致してる感じですかね、うん、
そうですね、その通りです、
うん、95年ファーストインパクトということでございます、うん、そして、じゃあ次の転換点は何でしょうか。
はい、2つ目の転換期は、まあ、20年以上も前になりますけれども、2002年ですね、うん、毎日新聞社と日本パソコン能力検定委員会というところがこう共催で主催している、うん、毎日パソコン入力コンクールというですね、全国規模の大会がスタートしたのが、うん、転換期かなと思います。でこれは今も、うんうん、あの毎年続いている大会です。
そうなんですね。なるほど。これはその大会としてはどういう光景というか、どういう、なんていうの、雰囲気の競技なんですか、これは。
そうですね、あの非常に格式高い、うん、大会かなと私は思っています、うんうん。まあ、あの主催が毎日新聞社というところもありますけれども、はい、結構規模がまず大きくてですね、うん、それまでのコミュニティっていうのは、まあ、せいぜい数百人だったんですよね、インターネットのサイト上で、うん、はい、その中で順位を競い合っているので、まあ、私も実際そこにこうコミュニティに参加して、じゃあ1位に なりましたと。でもそれでじゃあ自分が早いのは分かるんですけど、うん、日本で一番早いかって言ったら、まあ、当然そうは思えないじゃないですか、うんうん。まあ、それがやっぱりこの全国大会の登場で一変したかなと、うんうん。あの第1回が6000人強の参加者で、はい、その後最大で年間14万人も参加者数が伸びたんですね。
すごっ。
はい、すごい人数で、これでやっぱり競技人口が大きく増えまして、はい、一般の認知も高まって、うん、そうするとこうテレビ番組とかでもですね、このタイピングの様子が取り上げられたりということになりましたので、うん、やっぱりこの競技タイピングの一つの形を作って人口を広めたっていう意味では、うん、この大会っていうのは、まあ、大きな2つ目の転換点だったんじゃないかなと思います。
2002年毎日新聞主催の大会スタート、これが2つ目のインパクトということです。そしてサードインパクト、これはいつになるんでしょうか。
はい、3つ目の転換期はこの全国大会の登場とも前後するんですけれども、2000年代初頭、高機能、キーボード、それから e タイピングという、こうタイピングを練習するサイトが登場し始めたことかなと思います、
うんうん。高機能キーボードっていうのはそれまでとどう違うんですか。
はい、あの高機能キーボード、まさにあのトープレッシャーのリアルフォースをはじめ、メカニカルキーボードとか、少し遅れて最近だとゲーミングキーボードみたいな名前で普及しているかなと思うんですけれども、やはりあの普通のキーボードというとこう難しいですけど、皆さんがこう買った時にデスクトップでついてくるキーボードとか、ノートパソコンのキーボードっていうのは、普通のキーボードだと、例えばですよ、10個のキーを同時に押したら反応しないんですよね。
はいはいはいはい、
はい、うんうん。それそういったあの順番に押しても、まあ、私たちやっぱりタイパータイピストっていうのはすごく早いんですよね、うんうん、すごく早いので、うん、同時に押すつもりはないんですけど、うんうん、実際には同時に押している瞬間っていうのが結構発生してるんです、この時にやっぱりこうこの高機能キーボードと言われるものでないと、はい、キーを取りこぼしてしまったりするんですよ、
うんうんうん。
やっぱり私たちがこう早くなるにつれ、この高機能キーボードっていうのはないと、もうタイピングできないと、
すごい人間の能力に後から追いついてあげてるって面白くないですか。
まあそうだね、
機械の方が優れてて人が後から追いかけるみたいな、
確かに確かに、
世界の話なのに、
そう、人間の能力の方にテクノロジーがようやく、
面白い、
ね、全部要するにそのタッチを拾わないといけないってことだから、ね、うんうん。ということで高機能キーボードとやはり e タイピングの登場。
そうですね、 e タイピングの登場も非常に大きかったです、まあ、昔はタイピングのソフトといえば、うん、こう買ってきたりダウンロードしてパソコンにインストールして使うっていうのが必要だったと思うんですからね、うんうん。まあ、今では皆さんあのウェブサイトでいろんなタイピングの練習サイトあると思うんですけども、うんうん、当時はまだまだこのインストール型が主流で、やっぱりちょっとこう抵抗感があったと思うんですが、うん、e タイピングさんがこう2001年ですね登場されまして、うん、まあ、ブラウザーだけで練習できると、しかもいろいろな人とあのランキングで競い合うことができる、うんうん。でこれを皮切りにいろんなタイピングのサイトが生まれたので、まあ、ここが3つ目の転換期かなと思います。
はい、ということでここでもう一方のゲストをお招きしましょう。
はい、ウェブサイト e タイピングを運営する e タイピング社長の島貫実さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
島貫さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。お待たせしました。ということで e タイピング、
はい、今お話にあった通り、うん、e タイピングはタイピング練習のためのツールを無料提供しており、日本の競技タイピングシーンの拡大と成熟に大きな影響を与えた存在ということです。
e タイピング、改めて島貫さんがどういうサイトなんですか。
私どものサイトはあの誰でもさあすぐに利用いただくことができるタイピングの練習としてあの提供しております、うん。初心者の方から上級者の方まで利用いただけるようになっています、
うん。なぜこういうサイトを島貫さん作られると思ったんですか。
そうですね、今の住野さんが言われたことがそうなんですけども、タイピングをやりたいと思った時にですね、あの量販店に行ってどれにしていいかわからないで、何かを買ってきてる、それをインストールする、そして起動する、
うん、はい、ハードル高いですね。
だいぶかかりますね。そうではなくってタイピングをやってみたい、何かきっかけで練習したいと思った、その30秒後に最初の練習に到達できる、うん、こういったものを作ろうというのがありました、うん。あと、うん、その時代は割とキャラクターを使ったものとかあのそういったものが多かったし、うん、あのかつてのワープロ検定のように時間を計測してっていうようなものがあったんですけども、うん、そうではなくって練習する人にとってあの もっとこう自分自身を伸ばしていくっていうところ、そして自分の能力を、うん、あの人に分かりやすくするっていうところで、そういったのが欠けてるなと思ったので、まずはあのスコアですね、うんうん、その人が何分間で何文字以上できるではなくって、その人の能力をはっきり表すための能力、うん、スコア、それは正確さと速さ、うん、それを使って算出する計算式を作って出すようにしました、うん、そうすることによって一人一人の差っていうのがはっきり分かるようになるわけですよね、うんうんうん、これぐらいできるではなくって1位から、はいはい、順位に一人ずつ順位を出すことができるようになりました、
うん、島梨さんご自身ってこう競技タイピングシーンみたいなものに興味とか参加とかされてたりとか、
それがですね、私どもはみんなが使える練習環境を作りたい、うん、で私どものコンセプトにあるようにタイピングが少し上手くなると可能性が広がる、はい、そういったチャンスを誰にでも手に入れるようなものを作りたいっていう思いでスタートしたわけなんですけれども、うんうんうん、
いざやってみたら
そうなんですよ。先ほどから何度も住野さんからも出てるようにこの正確さがとかいったようなことを言われたと思います、うん、そのランキングで競い合うっていうところ言われてたんですけども、うんうん、なんかマッチするとこがあったんですよね、うん、
この競技の世界
で。そうなんです。で我々がサイトをオープンしてどうですかね、数日、うんうん、わずか数日の時にですね、はい、ユーザーさんからメールをいただきました、うん、でそれがですね、私はタイピングが大好きです、そして私たち仲間で競える場所を作ってくれてありがとう、うんうん、そこで、
う
ん
う
ん、
あ、そういう
タイピングが好きな人がいたんだっていうことをここで初めて知りました。
練習用として
全然知らんかったと、我々が設計してる間に想定してた、もちろんそれまでそういったものがなかったから見えてなかったってのもあったわけなんですけども、いやびっくりって感じで、そうこうしてるとこの住野さん、当時ポカリさんというハンドルネームの方だったんですけども、が登場してきてすごいスコアを叩き出していくわけですよ、うんうん、で一応うち計算的にはスコアに上限はないんですけども、セキュリティの問題があって上限をつけてるんですけども、うんうん、もうどんどん上限に迫ってくる、うん、住野さんが近づくたびに上限を上げる、うん、また上がってくる、また上限を上げる、
へ
え、そんな走行してるうちにもう初期の頃のこの上の方のランキングが割とグダグダになってしまって、それで整理をしなきゃいけないっていうことも起きたりもしたんですけども、そうですね、速さっていうところで努力の先にはどれだけで曲がるんだっていうことを住野さんは教えてくれましたし、あと使い勝手だとかその使用感だとかいろんなリクエストや要望、いろんな調整だとかっていうこともこういった人たちが教えてくれましたね。
いやでも全く想定してない角度からの大反響ってことですもんね。
びっくりしました。
面白いな。
もちろん普通に練習してる人たちがほとんどなんですけども、うんはい、違う人たちが、うん、そしてこの人たちが求めるものとたまたま自分たちが、うんうん、考えていたもの、練習をどこまでもやってもどこまでもスコアを伸ばすことができる、で競う相手がいればもっと頑張る気持ちになるだろうっていうところが、うんうん、すごくマッチしたんだなと思います。
なるほど、ね、上でこれだけすごい人がいるんだってやると、こうやっててもこうなんていうかな、じゃあ自分もできるかなってやっぱりね。
そうなんですよ、
向上心が出ますもんね。
うん、努力の先を見せてくれてるんだと思います、
うん、まさに。しかもね、ご自身、住野さん自身どんどん成績伸ばしてるとしたらね、それはね、
びっくり
したね、伸びるんだみたいなね、
本当に
人類最速の男みたいなのがね、
住野さんの方がびっくりしてたんじゃないかな。
ちなみに住野さん、じゃあこのタイピングソフト、E タイピング登場した時どう思われたんですか、タイパーとして。
そうですね、まあ、今でいうとこうクラウドサービスってすごく一般的ですけれども、やはり先ほど申し上げた通り、ウェブブラウザーだけで練習することができて、またそこでこう自分の記録を登録して後でこう振り返ることができたんですよね、うんうん、やっぱり何事もそうですけど、練習してこう自分が成長していくためにはモチベーションを持って練習を続ける必要がありますので、うん、数字で自分の成長の推移を見ることができるっていうのはすごくいいポイントでした、はい、でこれができる E タイピングっていうのは、まあ、自分でもそうですし人にも勧められやすい、うんうん、でちょっとここでやってみなよっていうと、自分が全国で大体どのぐらいの位置にいるのかっていうのが分かる、うんうん、で参加者数もすごい多かったんですよね、これきっと島野さんのたゆまぬ宣伝広告の効果かなと思うんですけども、どんどんどんどん参加人数が増えていって、比較しやすい、やっぱり規模が大きい方が、まあ、楽しいですよね、はい、何万人中何位みたいな方が、うんうんうん、はい、そういったところがいい 練習の場だったなと思います。
だからインターネット上にもうなんていうかな、図らずもこう誰でも参加できる道場っていうか広場かつ道場みたいなものが開かれたってことですもんね。場になったんですね、そこがね。
そうですね、
みんなが集まれる場は、
う
ん、
ちなみにランキングについては第1回からの現在までの過去ランキングもサイトで見れるようになってます、う
ん
う
ん、そうか。じゃあ住野さんのその過去の成績とかも見れるん
ですね。すごかったですよ、
うんうん、すごかった。
それを大幅に塗り替えていってるのがここにいるミリ選手ですから。
さすがでございます、はい、さあということで、これがじゃあサードインパクトということで島貫さんにもお話を伺いました、そしてさらにもう一回、一番直近で訪れた天気というのがあるんですね、住野さん。
そうですね、4つ目の天気だと思ってますが、うん、2017年ですね、もう今まさに話題になってますが、東プレッシャー主催の、RTC が始まりまして、うん、e スポーツとしての一歩を踏み出したことかなと思います、
うん、
で2000年代初頭からは結構こうタイピングって盛り上がってたんですよね、ええ、一方で実は2010年代に入ってですね、うん、スマートフォンとタブレットが急激に普及したというのをもうご存知の通りかと思います、はいはいはい、でこれ総務省が毎年レポートを出してるんですけども、家庭のパソコン保有率っていうのがですね、どんどんどんどん下がってるんですよね。もうスマートフォンとタブレットがあればなんとかなる、まあ、大体のことはできるという時代かなと思いまして、うんうん、こうするとやっぱり競技タイピングっていうのを楽しむ人の増加がちょっと鈍化したかなと思います、うんうん、そこでこの2017年にですね RTC が始まったことで、やっぱり改めてこう e スポーツっていう世界にタイピングが入ってですね、競技タイピングの歴史がまた一歩変わった、まあ、一つの転換点かなと思います、
うん、はい、そしてまあ今に至る4連覇ミリさんね、今に至るということだと思いますが、ちなみにこ の, ルール設計、住野さんが関わっていらっしゃって、先ほどもご説明されたその正確性 95% ラインとかそういうあたりっていうのも設計に組み込まれたわけですね。
そうですね、2017年これ第1回始まるときにいろいろ考えたんですけども、ルールについては、大きく2つ特徴があるかなと思います、うん、まずですねローマ字入力とカナ入力を同じ土俵で戦わせているっていうところが、
あ、今までは別競技だった、
いや別競技の大会っていうのも結構あるんですけれども、うんうんうん、やっぱり、入力方式の異なるものを同じ土俵で戦わせるっていうのは結構な、苦労というか、うん、考えないといけないことがたくさんありまして、
はい、
あまり意識しないかもしれないですけど、見てるだけだったら、うん、これを別々の部門とするのか、やっぱり同じ土俵で戦わせるのかっていうのは一つの悩ましいところでした、
は
い、でやっぱり将来的に私はこの海外の他の言語とも同じ土俵で戦っていきたいなと思ってるんですよ。そうすると、日本国内ですら統一できないっていうと、もちろんできないので、やっぱり同じ土俵にしたいなという思いが強くありまして、うん、このローマ字入力とカナ入力がうまく競い合えるように出題するワードを調整していったり、はい、ルールを工夫したっていうのがありますね、
うんうん、あとやっぱその95っていうそのライン設定、正確性、
そうですね、2つ目の特徴がまさにそこで、タイピングというのはやっぱり早い人が勝つんですよ、基本的にはそうなんです、うんうん、ただやっぱり e スポーツっていう風にする以上、一定のギャンブル性というか、その不確実性やエンターテインメント性というのは必要だなと思ったんですね、うんうん、でそうすると正確性というルールを取り入れることでこれが実現できるんじゃないかと、
うんうん、
先ほどもお話しましたけど、自分だけが正確性 95% を切るとワードを取得していても負けちゃうんですよね、
うんうん、
そうすると正確性 95% をもちろん切らないようにしよう、
うん、
でもし切ってしまったら回復するように丁寧にそれ以降打っていこう、うんうん、または相手が 95% を切るようにプレッシャーかけていこうとか、
うんうん、
こう戦略的なものが加わったことで
うん、うん、
速さだけじゃなく正確に入力しなきゃいけないと、ここで不確実性とかエンターテインメント性をうまく作ることができたんじゃないかなと思います、う
ん、まさにミリさん、そのポイント選手された時に、
はい、
相手選手にプレッシャーをかけてるっていうのをやってらっしゃいましたもんね。
あ、プレッシャーをかけるって意識で入力はしてました。
あ、そうしてたんだ、
はい、
それはやっぱりその正確性のところで、
あ、そうですね、今攻めたら崩れてくれるかなって感じでやってます、
クールなクールな語り口で、
うん、あれ意識的にやれるもんなんですね。
あ、今回の大会はかなり意識してその辺、メンタル的な、
だってこっちも絶対正確じゃなきゃいけないわけじゃないですか、うんうんうんうん、それでいて相手にプレッシャーかける意識を持てるって、
うん、
もうすごいあの短さで、ね
うんうん、その話はじゃあ、はい、ミリさんの話は後半で詳しく伺っていきたいと思います、うんうんうん、はい、ということで、住野さんとね、そして島貫さんね、やっぱね非常に大きかったいいタイピング、ね、社長としてお話伺いました、ありがとうございます、はい、ということで、ここまで競技タイピングの歴史を踏まえたところで、後半ではさらに具体的にタイパーの方々実態、もう脳の中ってちょっと分かんないけど、どんな動きをしてるのか伺っていきたいと思います。後半はこちらです。
競技タイパーのすごすぎる世界教えて。
さあということで、ミリさんを中心にちょっとお話を伺っていきたいと思います。そして住野さんにももちろんね、補足をお願いしたいと思います。競技タイピングに必要な能力って何ですか、ミリさん。
なんか一般的に3つあると思ってて、初速と打鍵速度と正確性の3つが挙げられると思います。
初速
ちょっと一個一個聞いていいですか、うん、初速って何ですか。
初速っていうのは文章を見てから打ち出すまでの速さです。だからさっきちょっと前半で話した脳の認識につながるところがあるかなと思います。
やっぱりそれを早く、まあ、伝達っていうか指の動きに転換していく。
あ、そうですね。
文章を読み切ってから打ち始めてるのか、一文字目見た瞬間から打ち始めてるのか、どちらなんですか。
10文字だったとしたら5文字くらいを最初認識して、5文字を打ちながら後ろの5文字を認識しながら打ってるみたいなイメージ。
あ、だから 見ながら動かして、だからその入れながら出してるっていうか感じですかね。情報への情報を入れながら、はい、そこを打ちながら次の情報を入れながら出しながらみたいな、そういうサイクルっていうことですかね。
そうですね。なんか例えば音楽のある風景からっていうワードを認識するときは大手認識してるんじゃなくて音楽のまで認識して、音楽の打ちながら後ろの風景からみたいなの認識して打ってるみたいな感じです。
うんうんうん、なるほど。そして打鍵速度、
はい、
うん、
もうこれそのまんまなんですけど、うんうん、そのどれだけ早く打てるか、
キーボード早く打てるか、
はい、ところですね。うんうん、
そして正確性ですね、じゃあね、
はい、
うん、これでも正確性を保つって、それはもちろん保ちたいのは山々だけど、
はい、
正確性を保つための意識ってどういうふうに持つんですか。
う
ん、
もうやっぱりその早くて正確に打てれば一番いいんですけど、やっぱ人間なんでそううまくはいかず、
うん、
なんでそのちょっと速度落として、まあ、正確に打つっていうのをこの大会では意識してやってました。
うん、やはり、はい、RTC に関しては正確性っていうのが一つのキーになるから。
あ、そうですね、一つのキーどころかもう最重要
キー、うん、あ、最まあそうですよね、はい、それでそうだよな、ポイント取り返したりしてるんだもんな。住野さんいかがでしょう、タイパーとしての能力。あ、ちょっと声が切れちゃったかな、ちょっとすみません。
あ、ごめんなさい。そうですね、はいはい、それに加えるとするならば、リカバリー力とか漢字変換力もあるかなと思ってます。うん、やっぱりミスをしてしまった時に、うん、まあ、どうやってこう自分のペースに戻すかとか、うんうん、まあ、それをリカバリー力かなと。あとは RTC では漢字の変換っていうのは必要ないんですけれども、うんうん、他の大会では漢字の変換が必要なものなんかもありますので、うんうん、漢字変換力っていうのも、大会によっては必要な能力として加わってくるかなと思います、
ね。だってやっぱそのさっきの古川さんだってさ、もう初めちょっと緊張してて、それも当たり前だし、途中でそのやっぱずーっとやっていかなきゃいけないから、途中であまずったなんてなると、
はい、
そのまずったっていうこと自体が思考と指を止めちゃうだろうから。
あ、そうなんですよね。だからもう、ね、間違いは絶対するって思いながら打ってましたもん、練習の時から。
じゃあそのミスってもうそのミスに引っ張られないっていうか、その、
人間だからミスっちゃうよなっていうくらいの気持ちでできればいいなと思って、
うん、その先に進んでいくというか、はい、でもそれメンタルですよね、メンタル。
そうですね、なんか結構指先ってこう緊張がもろに伝わりやすくて、
本当本当、
だからメンタルトレーニングみたいなのも今回はちょっとしましたね。
どういうい
や、なんかその自分がこう詰まった時とか、どういう風に相手にされたら嫌だろうみたいなこと考えて、でそれを実際本番でなんか、あ、嫌だろうなって思いながら、そのプレッシャーかけるような打ち方したりとか、
プレッシャーをかける際にそういうか、なるほどなるほど。
ちなみにミリさんってそのキーボードって、
はい、
私早いなってこう思った、その前から競技参加する前からやっぱそういうのあったんですか、得意だと。ピアノやって、あるいはそのピアノやってたか、なんかそういうそういう早いなりの何か素養ってあったんですか、もともと。
まあ、ほんとちっちゃい時にピアノ習ってましたけど、まあ、それくらいで、でもタイピング自体小1くらいで初めて触ったんですよ、
うんうん、
で、はい、中学生くらいから結構真剣に、まあ、あるタイピングサイト、うん、でやり込み始めて、うんうん、まあ、高2くらいで、あ、私早いんじゃないかって思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、その競技タイピングっていう世界知って、まあ、いろんな人と出会って、うんうん、あ、全然まだまだだと思って、でも極めたいなと思ったんで、ずっと頑張ってここまで来ました。
ピアノやってたことって関係あります？
でもピアノっては運指って分かります？はい、指のこう、う
ん、運びですね、もちろん。
ピアノってなんか親指使うじゃないですか、
うんうん、
で私あのタイピングでも右の親指を使って打ってるんですけど、う
んね、打ち方みんなそれぞれでね、はい、親指ミリさんは親指すごい使われてるって解説してましたね、はい、
私そのもうタイピング始めたのさっき小1って言ってたと思うんですけど、うん、そのまあ子供なんでホームポジションとかいう概念を知らずに始めて、うんうん、そうでまあ親指使うとやっぱり範囲も広がるんで、うんうんまあ、そういう意味では影響あったのかなと思います。
なるほどなるほど。
ちなみにミスが生まれやすい指とかってあるんですか？
あの小指、うん、薬指はちょっと
やっぱりそっか
やっぱし、ね、
そこはなんとなく分かりますよね。
小指と薬指ってこうつながってるんですよね腱が。
あなるほど、そうか動いちゃう。
あそうなんですよ、うんうん、
引きそっか引っ張られちゃうんだ、うんうん、
薬指ってこう腱が独立してないらし、はいはいはい、らしくて、そうだから薬指をとか使うと本当に間違いやすいんで、まあ、左手はしょうがないんですけど、まあ、右手は親指使うことでもなるべくその薬指とか小指を使わないように意識してやってます
。面白い、ね、ミリさん練習量が半端ないミリさんというのも解説されてましたけど、
はい、
練習ってどうやってやるんですか？
もう練習はもう事前にこれワードが配られてそれがランダムに出るっていう感じなんです
けど、それねこ の RTC のやっぱ一つ特徴なんですよね、角野さん。事前に配られる。
そうですね、うん、あえて事前にワードを配ることによってしっかり練習をしていただきたい、う
ん、むしろ選手にハードル上がってますよね。
そうなんですよ、練習しないといけないっていうですね、うん、逆に大変だと思うんですけど、やっぱりあの最高のこう成果を見せてほしいなという思いでワードを事前公開してますね、う
ん
う
ん
う
ん、じゃあそれ、まあ、じゃあお題はあるから、
はい、
それをどう攻略していくんですか？
もうひたすら打ち込んで、もうなんか詰まったらそのワードだけずっとこう打ってるみたいな感じで、もう苦手を潰すっていう意識でやってました。何が来ても打てるように。
やっぱ苦手ワードっていうかあるわけですね。
あ、苦手ワードはありましたね。なんか3つこうジャンルに分けて配られて、うんうん、その中にたくさんワードがある、
ね、
あ、はいはい、うん、感じだったんですけど、まあ、これは来たら嫌だなっていうのは自分の中でありましたね。
それってこうやっぱりまさに運指が難しいとかそういうことですか？
そうですね、まあ、選手出場選手とかもまあ見ていただいた方分かると思うんですけど、本当に運指って人それぞれで、ホームポジションに近い人もいれば、うん、もう本当4本でしたっけ、4本とかで打ってる人、うんうん、でもすごい早いみたいな人がいたりで、はい、私みたいに親指使ってますみたいな人もいたりとか、うん、でまあ、その辺によってやっぱりどうしてもこの語句が苦手とか得意とか出てくると思うんですよね、
うんうん、確かに。そうか、それぞれの選手にとってあるんですね、やっぱそれがね。 それを潰していくと、
はい、
ローマ字入力かな入力、はい、ミリさんローマ字入力でしたけど、はい、どっちの方が有利とか早いとか一般的にあるんですか？これは
有利っていうのはちょっと伏せさせてもらいたいんですけど、まあ、ローマ字とカナだったら、まあ、どうしてもカナ打ちの方が早いですよ。だって1個押せば出るんで、
ね、うん、そりゃそうだ、うんうんうん、なのにあえてローマ字にしてるのは、
うん、そうですね、ローマ字で始めたからっていう、うん、でも私カナ打ちも普通に打てるんですよ、
うんうん、
もう配置も全然覚えてるし、
うんうん、
でもやっぱりそれをまた極めるってなるとまた10年くらいかけないと極め
ない。なるほどなるほど、
やっぱその配置を覚えてから打てるってわけでも全然なくて、
ね、言っちゃえば同じキーボードだから違う楽器みたいなことですもんね、もはやね。
あ、そうですね、多分想像以上にこの、まあ、早い人からすると全然違うので、
はい、まあ、慣れてるってことが大きいと、でこの RTC の名前にもなってる、トープレーさんのキーボードリアルフォース、今スタジオもありますけども、はい、これなぜ競技タイピングに適してるんですか？これ角野さんぜひ。
はい、そうですね、まあ、このラジオの時間では到底表現しきれないぐらいたくさんの特徴がありますが、うん、まあ、3つぐらいお話しするとすると、まあ、まず1つはですね、静電容量無接点方式という、まあ、ちょっと何のことやと思うかもしれないですが、うん、キーボードの仕組みがあります、
はい、
キーボードの仕組みってあのメカニカルとかメンブレンとかパンタグラフとか、まあ、いろんなものがあります、はい、メカニカルは結構ゲーミングキーボードに使われやすかったり、うん、パンタグラフはノートパソコンに使われている平らなキーボードだったり、うんうんうん、メンブレンはよくデスクトップパソコン使うとついてくるキーボードが、まあ、一般的にメンブレンなんですが、うんうん、はい、この皆さんがデスクトップのパソコンで使われるメンブレンのキーボードっていうのはキーを一番下まで押して初めて文字が入力されるんですね、うん、でトープレさんのリアルフォースはこの途中まで押し込めば反応する、しかもその深さも設定で変更できる機能も出てきているんですよ、これがすごく高速タイピングと相性がいい、これが一つ目ですね、
はい
はい、で二つ目は、まあ、先ほどもお話したあのキーの同時押しへの対応です、
うんうん、
まあ、トープレさんリアルフォースの場合こう10キーどころかですね20キー同時に押したとしても、うん、全て認識して押した順番で反応するんですよ。
すごい、
これもこれたまらないですよね、大事な特徴です。
すごいね、ちょっと簡単に、ね、できることじゃないですね、それね、
そうなんですよ、本当にそうです。 で最後にやっぱり、まあ、進化し続けている点かなと思います、うん、先週もリアルフォース GX1 という新しいキーボード発売されたばっかりなんですけれども、ここでも、まあ、新しい機能がいっぱい搭載されたんですよ、うん、なんかこうやっぱり e スポーツがになってきたりゲーミングキーボードが流行ってきたりってなると、こうやって時代に合わせて、うん、進化し続けているっていうのはやっぱりトープレイを利用し続けているタイパータイピストとして、こうなんか、うん、信用してパートナーとして一緒に使い続けられるなっていう印象ですね。
ねえ、いやだからそのテクでもまさにさっきうなえさんが言った、うん、人間の能力の方にテクノロジーが追っかけてる感じだよね、うん、明らかにね。
珍しいケースですね。
その同時押しの話とかも本当に面白いねこれね、うん、はい、あっという間にお時間、近づいてきてしまいました。ありがとうございます。じゃあちょっと先にお知らせをしておきましょうね。ちょっとうなえさん、この大会のお知らせしておきましょう先に。
はい、はい、今夜特集を聞いて RTC に興味を持った方、当日の模様はリアルフォースのツイッチまたは YouTube 公式チャンネルにアーカイブされていますので、検索すればすぐ出てくるのでご覧ください。
これね、本当我々みたいな門外観でも、うん、もう全然実感できるしスリリングだし、
そう見ただけだとルールもよくわかる。はい、はい、うん、また日本テレビ系の、番組エッグで3月21日、深夜0時59分から放送予定ということです、
うん、ということで最後に皆さんからお知らせやメッセージをお願いしたいと思います。じゃあまず島野木さんからぜひ。
ですね、ミリさんもそうなんですけども、こういったすごいタイパーさんってたくさんいるんですけども、その全ての人全員が最初は全くできませんでした。なので誰でもチャンスはあります。もっともっと頑張れば自分の可能性を広げることができます。 E タイピングでぜひ練習してください、
うん、はい、ちょっとね、意外と私意外といけるじゃんみたいな人いっぱいいるはずですもんね、うんうんうん、そうだね、
いると思いますよ、
うんうん、そしてじゃあミリさん、
じゃあ私もちょっと島抜きさんに続いちゃうんですけど、うん、e タイピングって誰でも調べたら出てきて、ブラウザでも簡単にすぐにプレイできて、すぐに実力が自分の実力が分かるので、うん、まあ、ぜひやってみてください。そして競技人口とか増えること、もっと増えることを祈ってます。
他のそのねスポーツとか苦手な人だってここなら伸びるかもしれないですよね、全然ね。
あ、はい、そうですね、
そういうとこもあるし、はい、ミリさん、はい、ありがとうございます。そして、じゃあ住野さん最後にお願いします。
はい、競技タイピングを広げていくためにはですね、やっぱり認知されることが重要だなと思ってます。今これ聞いてくださっている皆さんにもぜひ興味持ってもらって、まあ、時間があれば大会の様子見てもらえたらなと思いますし、うん、また e スポーツって昨今オリンピック競技にっていう話もありますんで、まあ、今年もオリンピック e スポーツシリーズがシンガポールで開催されますけれども、競技タイピングもオリンピックを目指していきたいなと思ってます。
それこそその時のためだから、住野さんおっしゃってる言語を超えた勝負ってまさにそれを見据えたビジョンですね。
はい、まさにオリンピックに行くには欠かせない構想かなと思ってます、
うん、でも住野さんだからなんか話聞いて、あ、そんなこと思ってもなかったけど、じゃあどうすればいいかって考えるのもなんか楽しいですね。
はい、
なんかどういう手があるかとか、10
年後ぐらいには、いや5年後ぐらいには実現できてたらいいですね、
うん、はい、いやむしろその参加人口っていう意味ではね、
う
ん、
そうですね、
ここの e スポーツのゲームよりはるかに多いわけだから、うんうんうん、ありですよ、うん、はい、ということで、いやちょっとそれぞれにお聞きしたいこと山ほどありますし、あとね、生放送字幕 の世界なんかもぜひお話を伺いたいです、うん、皆さん今度また
ぜひぜひ、
はい、ということで、今夜は知られざる競技タイピングの世界、まあ、入門特集といったところでしょうかね、うん、ミリさん、そして住野さん、島野木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。アフターシックスジャンクションTBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
テラプリラジオ笑ってる。こんな感じになります
。, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。